皆さんこんにちは。今日は使徒の働き21章1節から16節から信仰の迫力についてお話ししたいと思います。
使徒の働き21章1節から16節。翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に行き、そこに滞在した。かなりの期間そこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて、私たちも土地の人たちもパウロに、エルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためなら、エルサレムで縛られるだけでなく、死ぬことも覚悟しています。彼が聞き入れようとしないので、私たちは、主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。数日後、私たちは旅支度をしてエルサレムに登っていった。
今日の箇所はパウロの第3回伝道旅行の終盤のことです。パウロは聖霊に導かれてエルサレムへと向かっていました。当時の彼らの旅は、ところどころにいる主の弟子クリスチャンたちの家に泊まっていくという旅でした。21章10節に、かなりの期間そこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていったと、この預言について言っています。それに対してパウロは、あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく、死ぬことも覚悟していますと答えています。パウロはエルサレムに向かっていきました。そこで迫害に遭い、囚われること、死ぬことさえも覚悟していたのです。それにしても、御霊がツロでもカエサリアでも行く先々でパウロが迫害されることを人々に示したのはなぜでしょう。彼はそれを知っていた。そしてそれを知れば、周囲の人々はそれを止めるのは当然ではなかったでしょうか。パウロはそのことを十分に分かっていて、その上でエルサレムに行くという覚悟を人々に示したのでした。その時パウロはこのことをも利用してローマに行くことを計画していたのではないかと思われるのです。誰も迫害と異邦人に渡されるその先のことを、ここでは予言はしていないのです。彼はこのことによってローマに行くことをどれだけ予想していたかは分かりませんけれども、結果的にこのプロセスを通さなければ彼はローマに行くことができなかったというのは、とても不思議な奇跡ではないでしょうか。ある時には試練や迫害が私たちを試し、それを通してクリスチャンを強めるという役割を持つことがあります。ヤコブの手紙1章2章2節から4節にこうあります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、いつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります、とあります。とてもそんなことは受け入れられないと思うでしょうか。激しい迫害がない日本ですけれども、私たちはクリスチャンであるがゆえの試練に遭遇します。神様が示される真理、正しさ、 愛と希望、信仰に生きようとするとき、私たちは戦いを経験します。それは信仰を持つがゆえの試練ですけれども、神様は私たちをその試練を通して成熟させようとしてくださるのです。また、試練の中でも神様は私たちを守り、克服し、勝利できるようにしてくださいます。コリント人への第一の手紙10章13節にある通りです。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。とある通りです。私たちは、神様の真実さを信じているでしょうか。もしそうであれば、良い時だけでなく、試練の中でこそ、神様は私たちを守り、試練に耐えさせて、成熟させてくださることを信じましょう。私たちはできるだけ安全に生きていきたいですし、迫害には会いたくないと思っています。けれども、世界中で多くの人々が迫害の中で、聖霊による喜びを持ってなおも福音を大胆に述べ伝えているという現代の事実があります。先日、あるアジアの迫害が激しい国の宣教師からお話を聞きました。日本人である宣教師は、そこから退去することを余儀なくされて帰国していますけれども、インターネットでその後の教会の人々とコンタクトを取っています。激しい迫害の中で殺された人もいます。教会は燃やされ、また潰されています。そのような非常に厳しい状況の中、彼は、この宣教師は安全な日本にいていいのだろうかと葛藤していたそうです。インターネットを通して彼らは聖霊による喜びで満ち溢れていたということに驚きました。そして宣教師にが大丈夫かというふうに言ったときに彼はこう答えた、彼らはこう答えたそうです。先生、あなたがここにいる間にイエス・キリストがいつでも守ってくれると教えてくれたんじゃないですか？それなのにあなたはどうしてそんなに動揺し心配しているんですか？私たちは喜んで本当に聖霊に喜びに満ち溢れ宣教しどんどんと人々が救われているんですよ。それなのにどうしてあなたはそこで嘆いているんですかと逆に励まされてしまったそうです。私たちが信じている神様は勝利者である方です。どんな試練にも私たちを打ち勝たせてくださいます。そのために必要なのは信仰の迫力であると信じます。私たちが祈るとき、本当にそれをあなたは実現してほしいのかと神様は私たちに問われるのです。あのエリコにおいて、盲人が叫んでいましたね。ダビデの声を私を憐れんでください。ダビデの声を私を憐れんでください。そして人々はそれをやめさせようとしました。静まれ。イエス様がお通りになるんだ、うるさい。そのように言いましたが、彼はやめることをしませんでした。彼は目が見えませんでしたから、どっちに叫んだらいいかもわかりません。そんな中で、彼はダビデの声を私を救ってくださいと、憐れんでくださいと言った時、イエス様が言われたのです。彼を呼べと。そして私に何をしてほしいのか。主よ、見えるようになることですと彼は最も正しい祈りの言葉を発したときに、あなたの信じるようになれとイエス様は答えてくださったということを皆さんよくご存知だと思います。今日のこのパウロの箇所もとても難しい、とても困難が待ち受けている、そこに向かうパウロの姿が描かれていますけれども、彼の中には情熱が燃えていたのです。それは人間的な情熱ではありませんでした。聖霊による情熱、そして聖霊による迫力、そしてどのような予言があったとしても、それが真実であったとしても、恐れを抱かせるような周りが止めるほどのその迫害であったとしても、彼は微動だにせずエルサレムに向かって顔を向けていったのです。イエス様もそうでした。 いえ、イエス様がその最初でした。人々はイエス様がエルサレムに顔を向けていることに驚き恐れたとあります。イエス様はそこで十字架にかかることを知っておられたのに、そのことを実行されたのでした。それに対して弟子たちはついていくことができませんでした。まだ聖霊を受けていなかったからです。けれども、今度の先日の日曜日のペンテコステのように、聖霊が本当に彼らの上に下った時に、彼らには全く違う次元の信仰が与えられたのです。それは迫力のある信仰、揺るがない信仰、迫害を恐れない信仰、そして人々に福音を述べ伝えるという信仰が与えられました。今日、私たちにもその聖霊が与えられているということをご存知だと思います。どうか祈るとき、また祈った後も祈り続け、そして前に進むときも迫力を持って進もうではありませんか。神様、必ずこのことをしてください。勝利させてください。あなたは勝利者ではありませんか。私を勝利させてください。そのような迫力を持って祈り、歩むとき、周囲の人々は巻き込まれていきます。そして、そこで神様の奇跡が起こることを目の当たりにするようになるのです。それを通して多くの人々が救われるようになることを信じます。お祈りします。天のお父様、私たちには信仰の迫力が足りないのかもしれません。どうぞ聖霊によって私たちを励ましてくださり、私たちがあのパウロのように、何よりもイエス様のように、そして弟子たちのように、聖霊によって満たされて、迫力のある信仰を実行できるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。